はい、こんばんは、 J-POP 博士です。今日は嬉しいお知らせがあります。このなんかずっとブツブツ文句を言っていたこの番組、アンカーで収録しているこの番組が、なんと、アンカー以外の、複数のプラットフォーム、 Google ポッドキャストをはじめとした複数の、プラットフォームでも配信されますっていうようなメールが今日届きました。イエーイ。で、なんと今日は私の J-POP 博士の誕生日ですということで、誕生日祝いは Google ポッドキャストその他複数、プラットフォームでの配信決定ということで、イエーイ、おめでとうございますっていう感じです。今日は、会社に仕事に行って、なんか帰り道なんか気持ち悪くなっちゃったんですよね。なんか胃がもたれたのかな、なんか、うん、仕事しながらなんかタルトみたいなの食べてたのが夕方、胃がもたれたのかもしれないんですけど、ちょっと気持ち悪くなっちゃって帰り道で家帰ってきて、で横になりながら、毎週すごい食らいつくように見ているネットフリックスの、テラスハウスの最新話を見て、うおーってなってからの、どうしようかな、寝ようかな、風呂入ろうかなっていう、いつものいつもと変わらない今日の平日の夜を過ごしています。で、そんな今日なんですけども、今日の1曲目はこの曲をかけようと思います。はい、はい、いきます。ちゃんと全部言えるか心配なんだ。はい、安西可憐さんで世界のすべて敵に感じて孤独さえ愛していた、聞いてください。はい、安西可憐さんで世界のすべて敵に感じて孤独さえ愛していたを聞いていただきました。はい、はい、この曲を今日の1曲目に選んだのは、私 の、 あの肩書きにもなっているゆるオタ肩書きというか番組名ですけど、ゆるいオタクな日々っていうことで、私の仲のいい人たち、友達、仲間、仕事仲間で、ゆるいオタク会っていうね、集まりがありまして、定期的に、普段ね、LINE のグループチャットがあるんですよ。なんかちょっとオタクっぽい話をね、思い立ったら、何でも気使わずにシェアしていい LINE グループがあって、そこにある時、この曲がリリースされた時なんですかね、私たちオタクっていうか、ゆるいオタクの集まりで、その昔の90年代とかのね、流行ってた曲とか未だにしつこく聞いてたりとか、あと今の、女の子のアイドルグループとかにやたら詳しかったりとか、美少女が大好きみたいな、そうちょっとね、そういうゆるいオタクの集まりなんですけどね、皆さん紳士と淑女ですけどもね、なんですけど、そのうちのオタクのメンバー A、 男性の A さんがこんな曲見つけたよっていうので、この曲をね、 YouTube の URL をシェアしてくれたんですね。そうで、その人のね、コメント言い分としては、いや、これさ、これもうこの令和のね、令和元年のこの時代にこの曲が流行るとかって思ってんのかねっていう、私が言ったわけじゃないですよ、すいません、そのね、太田 A さんの話、こうそういう風に思ってる業界人もいるのかねみたいな感じでね、ちょっとシェアされて、この曲を紹介されて、へーと思って見てみたんですよ、 PV を。そしたらこのイントロのピアノのピョーンっていう音がすっごく、ね、やっぱり浜崎あゆみさんのあの世界観に似てるわけですよ。で、オタクのメンバーの B さんもね、そこに反応して、いや、これ俺嫌いじゃないよって、私もね、正直このタイトルとかっていうのを置いといて、曲のこの音は2000年代前半の浜崎あゆみさんの、例えば M とか、結構ピアノ、シンセのピアノの音で始まる曲がすごい多かったですからね。だから ハルさんっていうねグループユニットがアレンジしてる曲とかは結構そういうのが多かったんですけど、それじゃないかなって思ったんで、すぐに楽曲のねクレジットを調べたわけですよ。この世界のすべて敵に感じて孤独さえ愛していた、この曲のクレジット調べた作曲はバウンスバックさんっていう作曲家さんのものでした。バウンスバックさんってね、すごい、ここからオタトーク始まりますけど、あゆさんのね曲をめちゃくちゃ手掛けてる方なんですよね。はい、あの編曲とかもすごいいっぱい手掛けてて、2000年代前半のあゆの音を作った有名な作曲家の方だったり、あと意外なところで言うと、これ私の記憶が正しければ、あの AKB48 の会いたかったも作曲はバウンスバックさんですよね。うん、これすごいもうゴリゴリの J-POP の作曲家さんです。でこのピョンってちょっと音を再現できないんですけど、ピローンみたいなね、あの2000年代のあゆみたいなサウンドを作り出して、でこの歌詞の世界観も世界のすべて敵に感じて孤独さえ愛していたみたいなワーディングが、なんかこう浜崎あゆみさんのあの時の歌詞を彷彿させるんじゃないかみたいな話になって、でそれがねまた今の時代に受けるっていう風に考えたこの安西カレンさんの周りの大人の人たちがの考え方どうなのかみたいなことがオタクグループでちょっと議論になりました。いや、でそのオタ A さんは、いやそういうのはないんじゃないかっていう、今の時代に合わないんじゃないっていう意見で、オタ B さんは今の時代はどうこうとしても、このバウンスバックさんの曲は俺好きだよっていうね、そういう、で私も受け止め方としては結構 B さんに近くて、今の時代っていうか、まあ私も今の時代の人っていうよりかはもうね、あのなんていうか90年代にあの J-POP を楽しんだ、でそれでよかったの、今はもうね、あの今の時代っていうよりかは、うん、っていう感じなので、そんな、まあ、うん、今の若い人がどう思うかっていうのはちょっとわからないですけど、うん、確かにまああの時の浜崎さんとかの世界を彷彿させるものはあるんだけど、曲とかはねこのサウンドの感じは好みだなっていう風に思いました。で確かに、まあそのオタ A さんが言うように、その A さん曰く、このねあの女の子安西さん、まあこのコンセプトね、歌詞で世界のすべて敵に感じてとかって言ってるけど、この一体何をして世界、どうしたら世界のすべてなんか敵に回せるんだよとかってね、ちょっとあの着火してたんですけど、確かにね今の時代にそんな話聞くと、確かにちょっと確かに世界のすべて敵に回してどういう状況なんだろうっていう風に冷静にはね確かに思えてしまいますよね。なんですけど、この浜崎あゆみさんとか、はあ、まあ小室哲哉さんの曲とかが流行ってた頃って、結構歌詞の中で世界とか孤独とかそういうキーワードってすごく多かったかなと思って、あとまあ小室さんの曲だとグローブさんの曲とかも、グローブっていうねユニット名も地球っていうことで、結構地球みたいな、ね、テーマであの歌詞が書かれてるものも ありましたし、あと結構小室さんの曲だと、ウォーウォーツナイト、時には個性をムーブメントとかも、世界っていうか、まあこの疲れた世の中の悲哀みたいなものを描いてたり、あの流れる景色を、ね、ひたすら見ている、うちに帰ったらひたすら眠るだけだから、こう窓に映ってる自分を自分で褒めようみたいな歌詞があったりしましたけど、ああいうちょっと悲哀を帯びた歌詞とかっていうのが、なんかあの 90年代後半のバブルが弾けて何年も経って世紀末を迎えるっていう時代に合ってたんじゃないのみたいなことをね思ったり思わなかったりします。そうだから、あの時代は世界がどうこうとか孤独がどうこうとか、もう浜崎さんの歌詞とかは本当孤独の話とかってすごく多いですけど、エンドレスソローっていう曲もあったりとか、うん、君にもし翼があってもなくてもみたいなことを歌ってたりとか、浜崎さんのその他の曲だとデューティーっていう曲だったり、あとはエンドオブワールドっていう曲があったりとか、すごく絶望ってことを歌ったりとか、それがなんか当時はなんか大事っていう風にはそこまで思わなくて、本気でね結構感情移入して 私なんかね聞いてたなんですよね、うん、当時はその世界がどうこうとか、まあ、なんかありました。他 の, あのアーティストさんでもワンズさんっていうアーティストさんで世界が終わるまではっていう曲とかもありましたね。世界が終わるまではだるるるとかっていう、ね、曲があったり、なんかそういう世界がと か, なんか主語が大きい歌が結構多かった気がします。でそれが自然と世の中でも受け入れられて流行っていたんじゃないかなっていうふうに思うんですよ、うん、でその一方で今の時代に世界がどうとか孤独がどうとか言うとなんか今っぽくないっていう感覚になっちゃう。まあそれはね安西さんのそのレコード会社さん浜崎さんと同じ会社だったからちょっとねっていうのもあってそういう太田 A さんもそういうコメントをしたのかもしれないですけど、と思って。でもその一方で例えば欅坂46さんとかはサイレントマジョリティ秋元さんの歌詞で結構なんか世界がどうこうとまでは言ってないですけどもうちょっと違いますけど大人たちとか私たち子供大人たちに支配されるなみたいなそういうメッセージがある曲を書いが流行ってたり流行ったりしたこともあったので、なんか一概にそういう話そういう視点がもう流行らないっていうこととも言いにくい気がするんですけど、でもなんかちょっとその世界の全てを敵に回してどうのこうのっていうのは確かに今の時代感とはちょっと違うのかもしれない、A さんが言うことは正しいかもしれない。だけどサウンドのテイストとしてなんかちょっと EDM っぽい感じとかシンセっぽい感じとかは、はい、まあ、K-POP とかはね流行ったりとかしてるから、なんか時代を捉えるってすごい難しいんだなっていう風にその話をね聞いて思いました。ヒットを飛ばすの作るってすごく難しいことだなっていう風に思いましたね、うん、はい、一旦ちょっとここで切ります。はい、またちょっとここから話を再開していきたいと思います。なんか今っぽさとかって難しいよねって話をさっきしたんですけど、でもねちょっといろいろ考えてみたんですけど今数分の休憩の中で、私別に今っぽさってそこまで自分にとって重要じゃないなっていうのを、ね、個人的には思ってます。音楽を聴くときに今っぽいかどうかとかはそこまで私にとっては重要じゃないですね。なんか自分にとって好みかどうかでしか曲を選んでない気がします、はい、で自分にとって好みかどうかの指標がどうやって作られるかなんですけど、まあ、さっきのねそのあのオタメンバー A さんが言ったいやこの曲は、ね、20年前のセンスだよって言ったその曲も別に彼がそう言ってこなかったら聞いたらねえと思ってあこれバウンスバックさんがアレンジしてるんだかっこいいっていう風に普通に思って聞いたんじゃないかなとか思ったりして、あの好きな作曲家さんなの でそもそもやっぱりその当時のあの ABEX さんの当時のっていうのはその浜崎あみさんの楽曲をねバウンスバックさんが手掛けてた頃2000年代前半とかなんですけどだと他だと春さんとかね、あの春さんって春っていうグループもユニットも作って活動されてましたけどのサウンドとか、あとはあの Do As Infinity の長尾大さんの曲とか、あとはこれもあゆの曲書いてた菊池和人さんの曲だったりとか、その多分小室さんを尊敬して出てきた作曲家の方々たち、小室さんの作った勢いをこう負けじと作っていくんだというふうに出てきた ABEX さんに所属されてた作曲家の人たち、あとはムーブの木村隆さんの曲とかもすごい、あのあゆにもね曲提供してますけどトラストっていう曲で、まあ、すごいあのあゆシンセサイザーのピアノの音とかがすごい好きだったりとかして、だからそれはね私未だにもうずっとそういう音が好きなのはもう一貫性があって変わりがないので、今聞いても今っぽいか今っぽくないとかも関係なく好きですね、他に好きなあの音で言うと、あとはあの D ループっていうユニットの作曲をしていた葉山さんっていう方の、曲も好きで、葉山さんはあゆには曲書いてないんですけど、今最近だとあのルナシーのボーカルの川物隆一さんとユニットを組んでたりとか、あと昔2000年初頭だと元スピードのボーカルのヒロさんのソロのシングルにトレジャーとかね、そういう楽曲の作曲編曲はあの葉山さんだったりとか、あとウィンズの、ユニットにもパラドックスとかね、楽曲提供してたりとか、もう何を言ってるか分かんないよって思うリスナーの方は、もう置いてきぼりになっちゃうんですけども、そういうのがすごい好きだったんで、そういう系統の曲をずっと聴いてきてますね。でそういうのがなんでどういう風に好きになったかっていうルーツなんですけど、前もちょっとこのポッドキャストで話したかもしれないのが、小学校4年生くらいの時に私田舎におじさんがいるんですけど、母親の兄弟のおじさんがいて、私からしたらおじさんなんですけど、おじさんの車に乗ってみんなで町に買い物に行ったんですよね。でその行き帰りでおじさんが車の中で TRF のね CD をずっとかけてて、でその曲がすごい頭に残って、で当時って私なんか あまり家でテレビ見ちゃいけないみたいな感じになってて、そういうヒット曲に触れる機会がすごい少なかったんだと思うんですね。なんか勉強しなさいみたいな感じでテレビを一時期制限された時期があって、たまにこうそういう触れることができたヒット曲との接点っていうのが、おじさんの車の中で聞いた TRF さんのボーイミーツガールだったと思います。ボーイミーツガールの曲をなんていうか、ちょっとオリエンタルな感じとかディスコサウンドっていうかユーロビーなんか、ダンスミュージックを初めて聞いて、なんだこれかっこいいって思って、かっこいいっていうか大人っぽいっていう風に思って、すごいハマった矢先に、その次の年くらいに私少女漫画がすごい大好きなんですけど、もう昔からリボンっていうね、小学生の女の子向けの漫画で連載されていた池野恋先生っていうね、すごく人気な漫画さんが作画で、でこれ作品の原案は秋元康さん先生が原案のナースエンジェルリリカ SOS っていうね漫画がもうオタ全開ですけどありまして、その漫画も大好き で、その漫画実はアニメ化されたんですよ。テレ東でアニメ化されて夕方とかにやってて、で実はその、オープニングテーマがダンスミュージックのオープニングテーマで、これなんだろうって思ったらね、作曲が TK ですよ、小室哲哉さんで、作詞がなんと秋元康さん、リリカ SOS の作品の原案の秋元康先生が作詞をしている、水霊さんのね恋をするたびに、水霊さんという歌手さんが歌っている恋をするために傷つきやすくっていう歌があったんですけど、それがもうめちゃくちゃかっこよくて切ない、マイナー調のメロディーに切ない歌詞が載ってて、で誰かが街のどこかで一人泣いてるっていうサビなんですよね。でそのリリカ SOS っていうその漫画にちょっと多分合わせてちょっと書いてると思うんですけど、そのちょっとストーリーを説明すると、すいませんねオタクは早口になってきちゃうんで、リリカっていうのをね、その小学校5年生の、ね、女の子、私もその時小学校5年生だったんですけど、同い年だったんだけど、小学校5年生のすごく普通の女の子、よく漫画にありがちな女の子がある時なんか異次元パラレルワールドの同い年の全く同じ顔のお姫様に、リリカあなたは私の分身だから私の世界を救ってっていう風に任命されて、ある時から姫に、リリカはそのリリカとすごく全く瓜二つの顔をしているお姫様、異次元にいるお姫様に任命されて、この世界を地球を救うナースエンジェルリリカとして戦うっていうことになるっていう話なんですけど、だからその歌詞の中にもこの世界のどこかで自分と同じ顔をしてる誰かが泣いてる、要はその姫ですよね、姫がリリカ助けてって言って泣いてるとかっていうような歌詞がちょっと恋愛に例えた形で描かれている そういう世界が大人っぽいな、おしゃれだなと思って、すごい子供心にハマって、そのアニメ録画してたと思うんですけど、結局のとこだけ聞いたりとかして、すごいハマって聞いてたので、せっかくなのでちょっと聞いていただきたいと思います。スイレイさんで恋をするたびに傷つきやすく。はい、スイレイさんで、恋をするたびに傷つきやすくを聞いていただきました。はい、この曲はもうこの曲への愛を語り始めるとキリがないので、あんまりもうやめときますけど、最近ね、配信、あのサブスクリプションっていうか、音楽のそういう聴き放題みたいなサービスで聴けるようになったんです。最近ですよね、これ。あのついこの間までは YouTube とかになんかちょこっと上がってる音源を聴くことでしか聴くことができなかったのが、最近あの小室哲哉さんの今までの、 あの楽曲を集めたコントリビュートアルバムとか、そういうのが発売されたのに対して配信されたのがこの曲だったので、もう配信されてるのを見つけた時にもう感動といったらなかったですね。これで好きなだけ聴けると思って、本当にこの曲を世に出してくださった方に感謝っていう感じでした。はい、でもうここまで語ってきて、今日の話一体何の話したかったのっていう感じに振り返ってきて思ってしまったんですけど、今日冒頭にこの番組がアンカーだけではなく Google ポッドキャストをはじめとした複数の世界的なプラットフォームで配信が開始されましたっていう報告をしたと思うんですけど、ちょっとそれもあってなのか、ちょっと多分ビビってるというか、この番組何を話そうっていうのはね、なんかちょっと迷いが生じてる気がしてきます。こんだけ好きなこと話しといて何言ってんだって感じかもしれないんですけど、あのちらっとね、別の日に話したかもしれない、このアンカーの存在をね、私の教えてくれた職場の先輩がいるんですけど、なんかこう今日もアンカーの話とかになって、ね、アンカーの話とかになるのちょっとマニアックな感じの職場ですけどあのアンカーってすごいねって話をしてて、で、あの他のね、あの同じ 部のね、他の、まあ、てかまあ、あのマネージャーの人も、あのいや、アンカーってか使ってるって言われて、私使ってますよ、やり始めましたよとかって話してたら、それ再生回数とかどれくらいいってんのって言われて、いやあんまり言ってないですよねって話をしたら、どうせなんかつまんない話してんだろうっていうようなね、ツッコミを受けまして、でいやつまんなくないですよ、そのゆるいオタクとしてね、オタ知識をね披露してんですよって話をしたら、いやそんなのね、あのゆるい、ゆるすぎ、もっとあの賛否両論っていうか、むしろあの2対8 20% の人がいいねって思うけど、 80% の人が反対するような、そんなちょっとアンチが湧くようなコンテンツを作らないと世の中では入らないんだってね、そのマネージャーの人もね、あのすごいまずビジネスに長けた方なので、そういう商業目線で私のポッドキャストのコンテンツ作りについてコメントをしてくださったの、もちろん聞いてはいないんですけどね、まあ私がやることだからこういうことだろうっていう感じで推測されておっしゃったんですけど、それを聞いてね、ちょっとどうしよう、確かにと思って、ただね、この番組って私が思いついたことを何の台本もなく、何のメモすらもなく、思った通りにただペラペラ日記みたいに携帯に向かって話をね吹き込んでるだけのね、あのぼやきみたいな感じなんで、そうか、ちょっと聞く人がわーって思うようなのを考えなきゃいけないかなって思ったんですけど、ちょっとね難しいので、あの試行錯誤を引き続きしていきたいと思いますし、まあでも一つ分かったのは、私ちょっと自分が録音してたのを聞き直してみたんですけど、ナースエンジェルリリカ SOS の話してる時めっちゃ楽しそうなんですよ、自分が。今日誕生日なんですけど、私なんかその10歳の時にハマってた漫画の話してる時めっちゃ楽しそうと思って、最近そこまで楽しいことあったかなって思っちゃうから、いや悲しい話みたいですけど、 いやじゃなくて本当に、ね、好きだったんですよね、あの漫画と、このスイレイさんの曲も好きだったし、で普段こういうことを話せる人が周りにねいないんですよね。で、まあ、このポッドキャストをね妹とちゃんが聞いてくれてるよって話を、あの他のエピソードでも話させていただいたんですけど、うちの妹もね私の妹なんで、まあ、私が影響してるので、受けてる影響も及ぼしてるので、ナンセンジェルリリカイソースも見てるし、あのいろいろ浜崎あゆみさんにハマってたことも知ってるし、全部知ってるから会話が成立するんですけども、なかなかね普段これが好きであれが好きでって言って分かってくれる人っていなくて、ほんとさっき冒頭で話したゆるいおたかいおたグループの LINE グループで細々とそういうね、こんな曲見つけたよとか、最近の何々の新曲こうだよねとか、そういうひっそりとそういう会話をしていて、普段はきちんとね30何々歳の大人として振る舞わなきゃいけないのがちょっと窮屈だなっていうふうに思ったので、もう私消えました。ちょっと先輩たちには悪いですけど、さっきアドバイスしてくださったねマネージャーの方、それ面白いのって言ってましたけど、もういいんです、これ面白くなくても私の好みの世界をひたすら話して話して話していくっていう、そういうコンテンツにしていきたいと思います。はい、一旦切ります。はい、突然ですけど聞いていただいたのはドリームさんでゲットオーバーでした。なんでこの曲を流したかっていう と、冒頭で流した、安西カレンさんの、ちょっと待ってくださいね、曲名見てから、世界のすべて敵に感じて孤独さえ愛していたです。この曲の話から今日のトーク始まりましたから、この曲を作曲したバウンスバックさんはが作曲した曲、2000年代冒頭に作った曲がドリームさんのゲットオーバーで、アニメの光の語っていうアニメの、これすごい人気な漫画が原作のアニメなんですけど、世界でも大人気なんですけど、この主題歌がゲットオーバーっていう曲でした。なのでバウンスバックさんがね、もう20年にわたって作曲してるすごい人たちだなっていうことで紹介させていただきました。私このゲットオーバーも本当に大好きなんですよ。スイレイさんのさっき の恋をするたびに傷つきやすくも大好きなんですけど、ゲットオーバーは本当に好きで、お風呂のシャワー浴びながらとかもよく聞いてるし、朝会社行く時とかもよく聞いてるし、もう20年、これリリースされたのいつ、2001年とか2年とかだと思うんですけど、もう色褪せず聞いてますね。だから今っぽさとかなんとかとかって、なんとかこう頑張って論じようと思ったんですけど、私の中での今っぽさっていうのはもう一貫してこのダンスミュージックなんだなっていうことで、今日は終えたいと思います。なんか今日はちょっとうまくまとまらなさそうなのでね、ゲットオーバーを最後に流して聞きながら寝たいと思います。今日も聞いてくださってありがとうございました。 J-POP 博士でした。はい、おやすみなさい。